方、真実なる方、イスラエルチームと共に、また私たちと共に生きて働いておられる方が、この第二礼拝のただ中におられます。感謝いたします。最後までイスラエルチームを守ってくださり、また、たくさんの御心の言葉を持ち帰っていただけますようにお願いします。特にパウロ牧師の体調を守ってください。すぐに、手術となりますから、特別にこの疲れから守り、この手術を成功させてください。またあなたが直接癒してくださいますようにお願いします。語る者の不十分さを十字架の書で清めて、今私たち一人一人を良い地としてくださり、神様ご自身が語ってください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りください。92名ですね、本当に分乗していろんな飛行機で帰ってくることになったんですけれども、イザヤ牧師はフランクフルトから帰ってくることになったんですが、美津子さんは、いや、ババ美津子さんになりましたが、一番最後の5名に残ったそうで、本当に帰ってこれるんだろうかっていう中でですね、逆転の勝利、みんなは成田に来て、成田から羽田まで大変な思いして移動するんですけど、直行で羽田まで帰ってこれることになって、で平牧師もそのまま地方に戻ってこられるということで、最後の5名に本当に祝福があったというか、本当に神様に感謝をしたいと思います。でですね、この御声新聞今週号にパウロ牧師の新年のイスラエルチームのメッセージが、エッセンスが要約で今年の御言葉が書かれていますので、読んでいただけたらと思います。で、この中がですね、2週連続で長崎教会が載ったんですね。前回、キキさんが来てくださったこのところがですね、みんなでライブした時の、ライブじゃない、歌った時のワークショップの時のが載っていますので、ぜひですね、読んでいただけたらなというふうに思います。新年にですね、長崎教会は2週連続載りました。本当に本当に神様に感謝をしたいと思います。で、それでですね、今日はマタイの福音書の方の新年礼拝、パウロ牧師が語ってくださった御言葉を分かち合いたいと思うんですけども、時ガリラヤ湖の湖畔でですね、風の中でこう語ってくださってたんですね。神の教え、約束を理解して従うとき、今年はたくさんの実が結ばれてくるぞということをですね、おっしゃっておられました。で、そのことをですね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけども、まず、マタイの福音書の13章1節からお分けしたいと思います。マタイの福音書13章全般を通して学びたいと思います。はい、スクリーンの方に出てますね。その日イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆、たくさんおられいたんですね。何千人、何万人でしょうか。身元に集まってきたので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。さて別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさいってイエス様は叫ばれたんですね。で、これは例え話で、当時のユダヤの人たちにとっては本当に分かりやすい例えだったんですね。日頃からやっていること、中学校の学生の人たちだったら学生カバン持って行って勉強してっていう、そういう例え話 でも主婦の人だったらジョイフルさんに行って買い物をしてっていう、そういう例え話だから、すっごく分かりやすい例えをしてくださったんですけども、耳のあるものは聞きなさいって叫ばれたんですね。皆さん耳のない人ここにいますか？まあ、ほぼ全員耳は持ってると思うんですね。ですからここでは本当に聞く心を持って、聞こうとする人は聞きなさいっていう意味だと思うんですね。聞こうとする心を持っている人はこれを聞いてくださいっていう意味なんですね。でこれ解き明かしがなかったら皆さんこれだけで意味わかりますか？私たち解き明かしを聞いてしまってるのですけども、もうこれだけで耳のあるものを聞きなさいって言われてもですね、ちょっと何のこっちゃろうっていうふうに思うと思うんですね。で実はですね、この後ですね、それを弟子たちがイエス様に言いました。なんで彼らに例えでお話になったのですかって10節で聞きます。すると11節で言うんですね、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが彼らには許されていませんって。で実はですね、天の御国の奥義、天国のこと、見えないこれからの永遠の世界っていうのは直接語るんですけど、イエス様ヨハネの福音書とかでは、私は天から下ってきたパンですとかですねいろいろ語るんですけどね、全然理解できないんですね。で天の国のことっていうのは本当に特別な恵み、神様からの祝福がないと理解できない奥義なんです。でこの天の御国のことを知ってほしかったので、イエス様は分かりやすく分かりやすく私たちのレベルに合わせて、レベルに合わせというか生活に即して例えてくださったんですね。なぜかっていうと、13章のこの後ですけど、この例えの話っていうのはこの時だけの話じゃないんです。この後ですね、13章のですね、例えばごめんなさい、24節、天の御国はこういう人に例えることができますって言って、毒麦の話が来ます。そして31節には、天の御国はからし種のようなものですって言います。そして33節では、天の御国はパン種のようなものですって言います。そして45節では、天の御国は良い真珠を探している商人のようなものですって言って、この後天の御国をありとあらゆるいろんな例えをして教えてくださろうとするんですね。でこれもずっと26章の方まで、ほら今日のディボーションが愚かな女と賢い娘の、あれも例えですね。全部例えで天の御国を何とかして私たちに分かるように教えようとしてくださっているわけです。でなので例えをその使われました。で例えっていうのは分かりやすくしてくださってるから、聞こうとする心さえあれば分かるはずなんです。で先ほどから言いましたけども、悟るっていう言葉が今日キーポイントなんですけど、悟れるかどうかっていうと、頭のいい人でないと悟れないんじゃないかとかですね悟るっていうのはちょっと特別になんか滝でも打たれないと悟れないんじゃないかと思うかもしれないんですけど、基本的に耳がありさえすれば、聞こうとする姿勢、これが大事なんですね。ですから神の国っていうのは、実は私たち人間が神様の言葉をどのように聞いて受け取るかに全てがかかっているっていうんです。だからどういう意味かって言ったら、何千人いましたその当時で、ここにも今何十人います。その私たちがどういう姿勢でどうやって言葉を聞くかによって、神の言葉の種が私たちのうちに入り、私たちの中に神の国が広がっていくんですね。神の国が出来上がっていくんですね。それは全部この聞き方に、聞き方でにかかってるっていうことなんですね。だから同じことを語っていても、それを聞く人々によって聞き方が全然違ってくるっていうことなんです。だからぜひですね、今日はその良い地になれるようにと思ってですね、聞いていただきたいと思います。で、ちょっと飛ばしまして、19節、13章の19節にはこう書かれています。ここからが解き明かしのところなんですけど、あ、18節か。ですから種まきの例えを聞きなさいと、 御国の言葉を、これ御国の言葉っていう、これが天国の言葉ですよね。天国から来る言葉。ルカの福音書の方ではこの種っていうのは神の言葉って書かれています。だから御言葉です。天国の言葉、神の言葉を聞いても悟らないと、悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこういう人のことですって書かれています。で、当時いっぱい種まきをしていて、畑がこうあって、でその間にあぜ道のような、人がこう何度も何度も歩きますから、踏み固められて固くなるんですね。でそんなところに種が落ちてしまうと、バーンと弾いて、あの人に踏みつけられて、そして鳥が来て食べてしまうんですね。でこれはどういうことかというと、心を固くしている人、まあ、うなじの怖いというか、心が固くなってしまって心を閉ざしている人、神なんているもんかという感じでですね、あのどうせ私なんかってこう思ってしまう、そういう時にあの言葉を、御言葉を聞いても、それがサタンが、その人が聞いて信じることができないように奪っていってしまうよっていうことなんですね。これが、道端です。そして20節、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が来るとすぐにつまずいてしまいます。イスラエルには岩地がたくさんありました。日本と違ってほとんど岩地っていうか、岩地がたくさんある、そこにちょっと土が積もってる。だから外から見ると本当に土のように見えるんですけども、実は岩地で、そこに種がまかれてしまうと、すっと種を、ま、あのすぐ芽を出すんですね。だから御言葉を聞くと嬉しくなって、よっしゃーってこう下が、なんかあのその気になってすぐに信じることができるんだけれども、根がない、根がないので、あのちょっとあのしばらくは信じていても根がないので、試練が来るとすぐに引いてしまう人のことだと書かれています。でこういう場合はですね、根を張るしかないんですね。だから根を張るためには、これ祈祷会、礼拝はですね日曜日で終わりますが、1週間過ぎてしまいますけど、その間に水曜日がありますね。午前中は婦人のための祈祷会、そして夜は、祈祷会が行われています。で教会の祈りもするんですけども、これからはですね、個人的な必要のためにも祈れる祈祷会にしようっていう試みがなされています。だから個人個人で困っている、これどうしたらいいなって思う課題を抱えて祈祷会に来てほしいんですね。お仕事の後で、それから学校の後でですね。で争点だったら朝5時半から7時半までしています。で全部出れなくていいんですね。本当に一部分でもいいです。である方は、みつこさんがそうだったんですけど、必ず7時に来るんですね。5時半から争点あるのに、もうほぼ終わった時、ほとんど終わった時、最後の30分だけ来るんですね。なぜかというと、7時から聖書を読むんです。で聖書の御言葉だけみんなで読んで、そして帰って行かれたんですね。でそれをずっと続けておられました。でそのようにして根を張っていくんですね。根を張っていくときに、この岩地がですね、良い地に変わっていきます。で3つ目が、茨の中に巻かれるという、茨の中に巻かれてしまった場合ですね。でこれはここに書かれているように、この世の心遣いや富の惑わし、思い煩いですね。ああどうしようこうしようって、御言葉はこう言ってるけど、だけど現実はこうよねって、明日は仕事があるしこうだしって、親族のなんか付き合いもあるしとかですね、だからいろんなことで塞いでしまう場合ですね、その時には実を結ばないと書かれています。で今日のところですけども、23節、ところが良い地にまかれるとは、良い地っていうのはすごく素直な子供のような柔らかい地ですね。耕された地、石とか凸凹がないもの、その石とかが全部がこう取り除けられて本当に柔らかい地、ここにまかれると、御言葉を聞いて 与一っていうのはですね、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは、30倍の実を結びますと、書かれています。で、ここからがパウロ牧師がおっしゃったことなんですけども、この御言葉を聞いて悟るということはどういう意味なのかということなんですね。この悟るっていうのは、第一に何を言ってるのかを理解すること、理解することということです。リビングバイブルの方もそうやって書かれているんですね。神の言葉に耳を傾けて、それを理解する人の心なんですね。理解する、まず頭で理解する。ただ理解するだけでは何も起こらないということをパウロ牧師言われたんですね。理解するだけではなく、2番目にそれをそうだなって受け取ること、今度は心で受け取る。理解したら、御言葉を理解したらそうだなって受け取ること、そして3番目にそれに従い実行していくこと。まず理解すること、そして受け取ること、そして従い実行していくことなんだということをパウロ牧師は言われたんですね。で、そうすると何が起こってくるかというと、面白い言葉が書いてあるって言われたんですね。本当にっていう言葉、本当に実を結んでくるぞって、そうなるぞ、今年はものすごい実が本当に実現してくるぞ、今までもちょぼちょぼって実を結んでたかもしれない、だけどそれどころではない、ものすごい実が結ばれてくるぞっていうことをですね、言われたわけなんです。で、コスタ牧師さんが面白いことをおっしゃっておられたんですけど、コスタ牧師さんはいつも農園のお話で、長野の農園の御曹司というか跡取りだったんですね。で、若い時お父さんがですね、なんか本当に突拍子もないことをしたそうなんです。ちょうどオリンピックって2020年じゃないですよ、その前の東京オリンピックの年に、千坪の土地に種をまいたそうです。で、それまでは大根とか、なんか絶対に失敗しないっていうか、なんかそういうものだけを作っていたのに、東京オリンピックの年に初めてですね、キャベツとかレタスとか、なんかそういう夏野菜って言って、作るのがちょっとその当時まだ難しかったものを、一人でですね、もう千坪全部まいちゃったそうです。で、周り の農家の人たちが、今なら間に合うと、今ならまだ間に合うから巻き直せと、失敗したら 大損害になるぞっていうことでだったそうなんですけども、お父さんはですね、大丈夫だって言って、オリンピックの 前の年だったそうですね。で、それでお父さんはですね、悟ってたそうなんですね。オリンピックが来たらどうなるか、海外からたくさんの外国人が来ると。で、実はホテルでですね、オリンピックの年になった時にキャベツが足りなくなって、あっちでもこっちでもあっちでも来れなくなって、もう注文が殺到してきたそうなんですね。で、全部売れて大収穫になったということを言ってたんですね。で、本当に、まあ、これは一つの、例なんですけど、父は悟っていたんですっていうことを言ったんですね。失敗もいっぱいしたって、失敗もいっぱいしたんだけれども、時を悟ってした時にそうなったということを言ってました。で、本当に私たちは御言葉を悟る時に大収穫を見ることに、なります。で、例えばですね、私はですね、30年前にとにかくこの長崎教会来たんですけど、まず東京にいる頃からですね、こう言われてきたんです。月曜礼拝をしなさいと。普通月曜日は礼拝しないんですよ。牧師は日曜日働いて、月曜日はみんな休むんです、どこの教会も。ところが月曜礼拝をしなさいと明確に語られたんですね。で、なぜかというと、どうしても日曜日に来れない人がいる。もちろん日曜日に来るのが本望ですけども、忠実に仕えている特に婦人たち、ご主人が反対している婦人の方々が、他教会の方々、それからカトリックの方々が 来られるっていう示しが与えられて、で決勝礼拝をすることになったんですね。で最初やり始めても全然同じメンバーばっかり、日曜日に来た同じメンバーが 2,3 人ちょこちょこっとこうやってるだけでやる意味あるんだろうかって思ってたんですけども、本当にですね身を結び始めまして、実現し始めまして、他教会の方が来られるようになり、でその方々がここを使わされて今どんどんまた牧師になって出て行かれるようになり、そしてカトリックの方々が次々と来られるようになり、今の月曜礼拝は逆転してしまったんです。人数が私の後ろも前も受付も何もカトリックの方になってしまうぐらいに なりました。それで本当に本当に神様が語られたことっていうのは実現していくんだなということをですね思ったわけです。で、もう一つですね、ここにこうして神の言葉がますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった、多くの祭司たちが次々信仰に入ったって、これ長崎教会から与えられた宝の御言葉なんですけども、なぜこれが貼ってあるかというと、ロバート・ユインさんっていう、イリエ・コロアマさんが預言者で、ロバートさんっていう使徒の方が使徒団の一番最初の、世界中の使徒団の最初の人なんですけど、長崎教会来られて、で祈ってくださって、その時に語ってくださった言葉だったんですね。でその上さらに ロバノコユーミンっていうのがこの長崎教会にいるんですね。ロバノコユーミン、ユーミン牧師、ユミコ牧師ですけど、ユーミンさんというあだ名なんですけど、ユミちゃんがですね、ある時この言葉が語られますって言われたんですね。ポッと、それがですね、私たちの心にスパーンと種のようになって落ちたんです。なぜかわからないけど、この言葉が語られてしまったんです。すっごく響いてきて、スパッとこう、でこれは神から来たっていうふうに思ったんです。でも言葉だけでずっと貼っとくだけ、これ綺麗にしましたけど、その前なんかボロボロでですねセロテープでもう継ぎ目がもうなんか拾わせたすんごいのになってましたけど、ずっと貼ってただけ。そうしたらですね、ある方が、シスターだった方が来られたんです。そしてその後に神父さんまで来られたんです礼拝にですね。本当に不思議なことが実現してきたんですね。でこれに30年かかっているんです。落ちた種が実を結ぶまでに。でパウル牧師がおっしゃりたいのは、そういうちょぼちょぼの実を結ぶのはいっぱい見てきたけど、この年はものすごいたくさんの実が結ぶ、100倍になるぞということを言ってるんですね。で実はこの、悟るっていう言葉なんですけれども、ルカの福音書の方ではこう書いてあるんです。そのまかれた種をしっかり守り、よく耐えてって、よく耐えてって書かれてるんですね、悟るっていうところが。ですから悟るっていうと、どうしても頭で悟るっていう感じですけど、しっかり守る、よく耐える、耐え忍ぶと御言葉がこう30倍60倍100倍になってくるっていうことなんです。でパウル牧師がおっしゃっておられたのは、ロマ書8章28節です。皆さん覚えているかな、神を愛する者、神のご計画に従って召された人々のためには、すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。すべてが益になると。だから悪いことも益になるっていう、この神の御言葉を実はマーリンさんに出会ってからもうここ20年近く、神の言葉の種はまかれ続けてるんですね。ずっと繰り返し繰り返し繰り返し、もう飽きもしないぐらい、耳がタコになるぐらいまでまかれ続けてるんですね、この畑に。ただですね、その実がいっぱい実ってるところとそうでないところは確かにあるんです。例えばもう本当に感謝といえば、もう実り牧師っていうか、もうこれ次から次から次から次から、まさに余市というか証がこう続いていくわけなんですね。 ですがパウル牧師はおっしゃってくださったんですけど、こう言われました。最初この言葉を聞いた時、パウル牧師自身まず頭で理解したと。全てが益と書いてあるけれども、いいことは感謝できる、だけど悪いことを感謝するっていう習慣がなかったですよ、それまで。だけどまず頭で すべてってそういえばすべてって書いてあるから、そしたら悪いことも含むんだから、じゃあそうしようかって一応理解した一番目にですね。でなるほどそうだなって受け取ってみて、で3番目に従ってみようと思ったわけです。である期間ちょっと感謝してみたんだそうです。ところがいわちですよね、いわちっていうか一向にですね何にも益にならないんです。そうは言ったってって信じ始めたんだけど、その通り動かない。試しの期間を通るんですね。で、全く全うしそうにないっていう時に、ある時から突然ですね本当に益になり始めたんだそうです。もうただただ感謝して感謝して感謝して、しっかり守ってずっとよく耐えて耐えて耐えて、普通だったらですねある程度したら、なんじゃこれは聖書にはそう書いてあるけれどもこれはまあとりあえず全てって書いてあるだけで、本当に時期通り全部が益になるものじゃない、悪いものは悪いって、こうある人はもう諦めちゃうんですね。でもそこでよく耐えてしっかり守ったので、何ですかね、あるところからこの群れにものすごい感謝が、感謝から益になっていく、全部が益になっていくっていうことに身がもう30倍60倍100倍とつき始めるようになったわけです。なので私たちがこの神の教えに立っているとですね、本当にその通りになってくるんだということをぜひ覚えてください。でロシア系ユダヤ人のこともですね、一番最初に30年前のこう予言でロシア系ユダヤ人の扉を開くっていう神の言葉の種だけあったんですけど、30年経っても何にも起こってこなかったんですって。ただ今回初めてこのレオンさんの方から連絡が入ってきて、本当にそれが実現しました。で私たちの方からこうコンタクトを取ったんじゃないんですね。久保田さん、久保田牧師が10メートルぐらい長いファックスを書いて、これが開かれたんではないということを言ってました。で、主の約束、神の言葉を握っている人たちには将来がある。本当に成就してくるからってことを言われたんですね。で、普通将来性っていうのは、人には将来があるっていうのは、能力がある人、それから努力する人はきっと将来があるだろうって思うんですけども、主にある将来性っていうのはそうではなくて、神の言葉の種をしっかり握って、それをなんていうかな、よく耐えて悟って、それを行っていく人に将来性があるんだということを言っておられました。っていうのは努力で、人間の努力ではどうすることもできないこともいっぱいあって全うできないんですね。だから神の言葉があるかどうか、今日本人はよく働きますし、この問題解決しようって悪戦苦闘して一生懸命こう走り回っておられる方もいると思うんですが、実は私がそうなんですけど、はたと気づけば神の言葉があるのかなって思った時に言葉の種がなかったりするんですね。でゴスペルクラブはですね、今昨日路上に行こうと思った時にたまたま百ちゃんがいつも頑張ってくださってるんですけど、今 お母様の介護とかでいろいろで路上に来れないってことが分かった時、総学者がいない、で PA もいない、それでどうしよう、この3人で何ができるだろうと思ったんですけど、そう、能力ない、今技術がない、ピアノ弾けない、だけどそうだ、神の言葉があるって思ったんです。だから大丈夫だって思ったんですね。これは身が結ばれるぞと、ピアノ弾ける人いなくてもとにかく出ていけば身は結ばれるぞって思って昨日出て行ったんですね。で皆さんどうでしょうか、皆さんの今抱えている問題に神の言葉があるなら大丈夫なんですね。ぜひそのことを覚えていただきたいというふうに思います。で、ちょっと前後したんですけど、言い忘れたことがありました。長崎教会にも神の言葉が与えられました、新年のですね。で発表というか、先々週だったっけ、勝利君が生まれる時もなんかドキドキして私としては圧倒的な勝利者だという感じで、もうその通り圧倒的な勝利をもう私も受けて言葉をいただいてるんですけども、ですね、あれなんだっけ、 あれはマタイの福音書18章でしたかね。マタイの福音書の、来週ですね、イザヤ牧師の方から詳しく解き明かしてもらえると思うんですが、長崎教会に今年度与えられた御言葉は2つです。マタイの18の19、誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。夫婦でも親子でも、またお友達同士でも、御会の教会の兄弟姉妹でも、とにかく二人で祈るなら、それをどんなことでも叶えられるっていう御言葉が今年の年頭の御言葉です。で、いろんな困難やお手上げな問題あると思いますね。それ全部悩まないで、もう片っ端から持ってきて二人で祈って、もう天に放り投げていきたいと思うんですけども、そうしていくときに何が起こるかというと、もう一つです。ヨブ記8章7節なんですが、あなたの初めは小さくても、その終わりは甚だ大きくなるっていう言葉、この2つが今年の長崎教会の、御言葉です。祈っていくときに甚だ大きくなってしまう。今1人で2人で、それぞれの部門で、部署で、場所でですね、戦っておられる方もたくさんいると思うんですけども、今がどんなに小さくても、この御言葉を悟って、御言葉の種をしっかり耐えて、行くならば、ちょっと計り知れないぐらいの大きな働き、大きなたくさんの救いが起こってくるっていうことなんですね。で、ちょっとこれイザヤ牧師のメールなんですけど、神様は今年は新しい御言葉ではなく、すでに今まで与えられていた御言葉をしっかり心に留めて、それに行きなさい。そうすれば100倍、60倍、30倍の実を結ぶと語られました。この2つの御言葉は、その中でもはっきりと語られた御言葉です。今年はとにかく祈ること。立法ではなく、必ず主が実をつけ結んでくださるので、主イエスに期待し、喜んで父なる神に祈ることですっていうメールです。ですから期待してください。なんかいろんな問題をとにかく祈っていくと、全部それが身になると、で甚だ大きくなってしまうと、この言葉が与えられたので、先ほど私はその路上に行っても、自分たちはピアノも弾けない、 PA もできない、だけど言葉があるので、実際トラクト配ったんですけど、これ100倍になるなって思ったんですね。ですから皆さん、そのようにですね、現状ではなく、今いる見えてる現状ではなく、現状に対する神様からの言葉をもらって、その言葉を種としてしっかりとですね、歩んでいきたいというふうに思います。でですね、もう一つ紹介したいのは、太田久美子牧師という方が、今四日市教会の牧師さんをしておられて、もうずい30年前には長崎にもおられたんですね。元大町にも住んでくださっていたんですけども、今四日市教会非常に祝福されていて、たくさんの人たちがいらっしゃっているんですね。でその牧師さんがイスラエルでメッセージをしてくださっていたんですけど、イエス様が十字架にかかる前に、イエス様がお弟子さんの足を洗うじゃないですか。足は、そしたらペテロが、洗わないでくださいって言ったら、いや、今私のしていることはあなたにわからないけど、今はわからないけど、後でわかるようになりますっていう言葉ありますね。で、その言葉からメッセージしてくださったんですけど、太田さんはですね、太田牧師はですね、ちっちゃい時、四日市のまだ子供の時ですね、なんでっていろんな不合理、もういろんな理解できない戦いを通って、それでですね、お父さんに聞いたんだそうです。お父さん、なぜ？なぜ？なぜこうなの？なんでこんなことが起こるの？って、もうお父さんにとにかく聞いたらですね、お父さんが言うんだそうです。いや、今はわからないけど、大人になったらわかると。大きくなったらわかるって言われて、いや、大人になっちゃ遅いんだ、今教えてくれと 言って、食ってかかったけど教えてくれないと。でもお父さん大嫌いになっちゃって、もう何も聞かなかった、もう質問もしなくなっちゃったんだそうですね。でも大きくなった時にこの御言葉、そのヨハネの足を洗うところに、洗ってお父さんが言ってたと同じ御言葉があると思ってですね、それでですが、その御言葉の種がですね落ちなかったんですよ。理解できない、岩地ですよね、落ちなかったんです。それででもだんだんだんだん大人になって確かに分かることもあったということなんですけども、その太田牧師の姪っ子さん、妹の娘さん、太田エリサさんって言いますけど、ガーリーズワーキングフォーマイグッドっていう、あの歌を作ってくださったエリサさん、双子なんだそうですね。でその双子のもう一人の双子と大学を卒業した時に、もう本当に献身したくて、教会で使いたくて、全部をこう捨てて、とにかく献身したいってお父さんに言ったら、ダメだって、もう感動もので、もうダメだって言われたんだそうですね。じゃあ分かった、バイトして、アルバイトしてするからって、もうアルバイトじゃダメだって、正社員になれということでですね、もうダメだ。でこっちの双子のもう一人の方はいいと、だけどこのエリサさんには自分の会社、俺の会社をの仕事をしろせろって言われたそうなんですね。でそのお父さんの会社っていうのは、なんか分かんないですけど、男の人でないと務まらないような、分かんないです、建設業でしょうかね、なんかこうとにかく女性が働くような職場じゃなかったんですって。でエリサさんは体が弱くって、もう一人の方が強いのに、弱いエリサさんになぜそこで働けって言ったことがどうしても理解できない。で後で分かるって言われたって理解できない。その言葉の種が実を結べないわけです。岩地みたいで跳ねのけちゃって、でそれでですね、入社式泣く泣くですね、泣いて祈ったらですね、父のもとに帰りなさいっていう言葉が来ちゃったんだそうです。響いてきて、それでもうみんなに語られて、それではぁと思ってですね、それでもう入社式に行く、もういやでも行くことにしたんだそうですけども、その入社式の日に部屋から出てこない、泣いて泣いちゃって、3日間出てこない。それくらいその御言葉が受け取れなかったんだそうですね。ところがですね、3日目に出てきて、そしてもう、勤めることに泣く泣くなったわけです。後で分かったんですね、その2ヶ月後じゃない、どのくらい働いたか、今からちょうど3ヶ月前、今11月か、8月にこのお父さんが癌で召されたんです。でお父さんはですね、分かった時にもう全身に広がっていて、もう完全に何ていうか、手の施しようがないというか、治療の方法、術がない状態だったそうなんですね。で本当に今もしエリサさんがその会社に行っていなければ、その会社は今もう本当にパニックで、もう、倒産というか潰れてしまうかもしれなかったところを、その今エリサさんが、だからエリサさんはイスラエルに行ってないんですね、みんな行ってるんですけども、こちらに残っておられたと思うんですけども、今その訳がようやく分かったっていうことなんですね。でその後ですね、このお父さんはですね、このお父さんどういう方かって言ったら、すっごい迫害する人たちで、その妹さんや娘たちみんなを迫害してですね、何ですか、みんなびっくりしてたんですって。奉仕をして帰っていく時とか、またお父さんに怒られるって言って帰って行ってたんですって。もうそういうお父さんだったそうなんですけども、がんになった時に、ちょっと待ってくださいよ、ドクターからですね、こんな幸せながん患者見たことがないって言われるようになったそうなんです。なぜかというと、そのお父さん、ちょっと待ってください、どっか行っちゃったんですけど、お父さんがですね、がんが分かったとき、全身に広がっていると分かったときに、いいかってみんなを集めて言ったそうです。こうすればよかった、ああすればよかったって、もう過去のことを言うなって、で自分は本当に神様に愛されてるって、ここが本当不思議なんですけど、家族親族はおそらくみんな祈ってたと思うんですね。で当時よく歌いましたよね、私は 愛されていますって、あなたは愛されていますって歌があったじゃないですか。あのあれもエリサさんが作ったんですけども、お父さん多分それずっと聞かれてたと思うんですけども、あの私の目にあなたは後悔たとえ、私はあなたを愛しているって言葉もありますし、聖書には本当にあなたは最善の愛を持って愛されているって言葉があるんですけど、この頑固だった逆に岩地のように見えたお父さんの心にその愛されているっていう種がスポーンと入っちゃったんです。それでですね、自分は愛されてるって、そんながんになってるにもかかわらず、自分は愛されてる、自分はなんて愛されてるんだろう、自分はなんて幸せなんだろうって、お父さんいつもそう言ってたそうなんですね。だからドクターとか周りにいる看護師さんが、こんな幸せながん患者見たことがないって言われて、で、なぜかというと普通のがん患者の方に起こることが起こってこないんですって。まずもうダメだって昏睡状態に入りますよね。もうでもあともう覚悟しててくださいって言って、みんなが集められます。そうすると祈りのミッションに言って、祈ってくださいって言うと、2、3日後には息が吹き返して、そしてペロッとなんか食べちゃうぐらいに元気になっちゃうんですって。でまた昏睡状態になって、ほいでまた祈ってくださいって祈りのミッションに言うと、また元気になっちゃうんですって。でそれを何度も見て看護師さんたちが、こんな幸せながん患者、普通の人にありえないことが起こってるって言ったそうなんです。そしてですね、イエス様を受け入れて本当に救われたんですね。救われて天国に帰って行かれたんですけども、その後葬儀屋さんがまた同じことを言ったそうなんです。こんな幸せな、こんな愛されている人を見たことがないって葬儀屋さんがですね、言われたんだそうですね。でその太田さんが言うには、がんでかわいそうっていうふうに全く思えなかったって。で本当に迫害してて、自分も迫害されて、ものすごいひどいことも言われたのに、でもお父さん信じたんだって。愛されてるってことを、こんな俺でさえ、こんなひどいことを言ってきた、迫害してきた自分でさえも愛されてる、許されてるんだっていう、その神様の言葉を信じきった時に、そのようなことが起こってきたんですね。ですから私たちもですね、すぐに理解できないことがあります。ですぐにそうだよねって受け取れない時もあります。ですぐにそれを実行できない時もあります。でもですね、よく耐えて御言葉をよく理解しようと努めて、そしてですね、神様の言葉に従っていきたいなというふうに思います。でここからは私が昨日こうやって聖書を読んでいた時にこう示されたことなんですけど、この耳のあるものは聞きなさいって言葉あるんですが、その時にふーっと浮かんできた言葉が黙示録の言葉なんですね。7つの教会があります。エペソ、スミルナ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア。この6つの教会にペルガモだけは書いてありませんでした。この6つの教会に本当に神様は言葉を語ってくださって、最後に言うんです。耳のあるものは、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。エペソで言います。スピルナで言います。テアテラで言います。サルデスで言います。フィラデルフィアで言います。ラオデアキアで言うんです。繰り返し繰り返し、耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。今日イザヤ牧師がいません。パウロ牧師もいません。御霊様が語ってくださっているですね、諸教会に、コナーサ教会に、イザヤ教会に、島原教会に語っておられるんですね。で終末の時代に聞き方によってこの天の国の事柄がストーンと落ちる人と、それを跳ねつけてしまう人が、残念なことですけれども4つの地があるってことなんですね。でも4つの地でも良い地になることができます。ダニエル書にですね、まあ、開けたらあれなので開けなくていいんですけども、このダニエルが、ちょっと待ってください。 イザヤ、すみません、ちょっと開けなくてもいいんですけど、ダニエル、ちょっと待ってくださいね。ダニエル書のですね、後で 8章9章のあたりを見ててもらうといいんですが、あ、すいません。すごい恐ろしい夢を見るんですね。で、幻を見るんです。で、終末の時代、これからの時代のことをもうまさに、見てしまうんですね。で、もう怖くなっているんですけども、その意味を悟りたい、今日悟りっていうことなんですけど、悟る、御言葉を悟る、悟りたいって願ってたんですね。でも全くわからない。そしたら神様が言うんですね。ガブリエルよって天使に言うんです。この人にその幻を悟らせよって言うんですね。で、まだ、8章の終わりでは、ダニエル、私ダニエルは、それを悟れなかったのであるって言うんですけども、9章でこう言うんですね。9章でダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったって書かれてるんですね。これから この当時70年でみんな、なんていうかな、捕囚って捕まっていろんな町でもうずっと苦しい思いしてたんだけれども、これは70年で終わるよっていうことを聖書を読んでて悟ったんですね。聖書からエレミア書からダニエルは悟ったんです。で、これには神様からの助けが来ています。その天使が、ガブリエルが助けるように言っています。で、その後です。そうか、70年かってことが分かった後、ダニエルはものすごい取りなしに入るんです。この国がもう滅びてしまう。もう本当に苦しんでる。だから、ずーっと9章はです、取りなしです。で、最後の方はですね、9章の9節からは、憐れみと許しとは、私たちの神主のものですと。で、こんな風になったのは私たちが神に背いたからですと。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、本当に律法に従って歩まなかったからこんな風になったんですと。で、ずっとですね、御声に聞き従いませんでした。私たちが罪を犯したからですって、こうずっと悔い改めていくんですね。で、今何をお話したいかっていうと、終末の時代に神様が何かを悟らせようとしてくださっている場合に、祈ること、そして悔い改めていくときに悟ることができるということなんですね。基本的にはイエス様は例え話をしてくださいました。だから分かりやすいはずなんです。だから分かりやすいから聞こうとすれば分かるんです。聞こうとさえすれば分かるはずなんです。だけど特に終末の黙示録なんて聞こうとしたって分かんないんですよね。黙示録何が書いてあるか。だからこれからの時代、本当に私たちはどう生きていったらいいんですか。例えばこれからの人生どう歩んだらいいんですか。どんなに年を重ねても、いつも言いましたね、大阪のおばあちゃんがこれからの進路って言ってますけど、使命があるんですね、生かされている限り。だから今まではこう歩んできた、でもこれからはどう歩んだらいいんですかって。若い人だったら本当にどの会社に勤めたらいいんですか、結婚に関して、週末のこの時代にどうしたらいいんですかって聞いていくときに、すぐにわからないときがあります。そのときはまず祈るんです。ダニエルは祈ったんです。ものすごい祈ったんです。そして悔い改めたんですね。そのことによって悟ることが、御言葉を悟ることができました。で、私もパトモスに、イザヤ牧師が言っているときに、パトモスなんて全然自分と関係ないし、終末の時代なんて自分とも関係ないような、まだ20年ぐらい前ですけど、こちらで取りなしの祈祷会をやってるから、まあ仕方なくってことはないけど、これが私の使命と思ってパトモスチームをお守りくださいとか、終わりの時代について示してくださいとかで、ずっと祈っていたときに霊に開かれたんですね。ああ、これから大変な時代になるぞって。まだ平和でした。20年前は。とっても平和でした。でも、これから大変な時代になるぞって。で、要は、なんていうかな、偏差値教育で、いい大学に、いい会社にって言ってる時でした。ですが、私は思ったんですね。確かに数学も大事。理科も大事。だけど、聖書 なんとか聖書を子どもたちに、そして英語をとにかくしてこなくちゃっていう思いで、賛美を武器だからっていう思いがその時来たんですね。だからうち8番目と 7番目だけ初めて英語の塾に行かしたんですけど、それまで行かなかったんですけども、本当にその時悟ることができたんですね。祈っていく時に目が開かれてきます。御言葉が何を語っているのかがこの理解できるようになってくるんですね。でそれは結局悔い改めるから、それから感謝する時、いわちのようにすごく堅くらな心になっていても、とにかく感謝して感謝して柔らかく耕していくんですね。なんでこんなことがあるの、なんで私だけって思っても感謝をして、そして悔い改めていくときに、悟りの霊ですかね、天使を使わせてくださり、神様が私たちに分かるように教えてくださり、良い位置になっていく、そして実を結んでいくんだってこと、覚えてください。で、実っていうのは自分たちの内側に7つの平安の実とか御霊の実がありますよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、自制、そういう乳話、そういう実も結ばれてきます。たくさんこう実も結ばれてきますけれども、その実を通してたくさんの人が救われてくるんですね。私の愛する人たち、家族、親族、職場でもいろんな実がですね、ものすごくたくさん結ばれてくる、そういうことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですからこの年はですね、ぜひすでに語られている皆さんの言葉があると思います。それをもう一度思い起こして、忘れていたらしっかり守ってよく耐えて、もう一度良い地に耕していただいてですね、共に100倍の実を見ていきたいというふうに思います。それでは終わります。天の父様、感謝します。本当にちょっと突然のことで、イサヤチームの帰国が遅れましたけれども、神様ご自身は、この今年100倍の実を結ぶと語ってくださっていること、ありがとうございます。例外はありません。すべての人がこの種を受けましたので、良い地となって、それぞれが1年後にこんな実が結ばれたと必ず証しすることになりますから、ありがとうございます。私たちの初めは小さくとも、その終わりは甚だ大きくなることをありがとうございます。そのためにまず夫婦で、親子で、そして教会の兄弟姉妹でしっかりと祈って、その実を見ていくことができますようにお願いします。今日あなたの言葉の種が落ちました。これが100倍になったことを感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではハレルヤを賛美します。恋願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえまでもありますように。